今日恵みをいただく御言葉は創世記の3章6節と7節です。創世記3章6節と7節。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目に親しく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして、二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは、イチジクの葉を綴り合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。では一言お祈りいたします。愛する主よ、今我らはただあなたに目を向け、誠の命の木そのものであるイエス様のみに目を向けて、世のあらゆる良し悪しごと、そういったことからは、ただ目をそらすものでありますように。今我らを清め整えてください。命の言葉に受けるにふさわしく、世において今に至るまで犯してきた諸々の罪罪を洗い清め、ただ御前に清く聖なるものとして我らを整え、今日命を命としてしっかりいただき尽くすことができますために、今このしもべの唇を通り置くし、これに預かる一人一人の耳を開いてください。ただ主はあなたの御手にお委ねし、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちの生活ステージの中央には二つの木があることを主日学びました。すなわち命の木、そして善悪を知る知識の木、この二つです。これはこの聖書の最初の最初から、人類の始まった当初から、人類がまだ、ね、堕落する以前から存在したものです。そしてこのどちらかを私たちは選ばなくてはなりません。この生活ステージの中において、私たちは命を選ぶか、それとも命ならぬもの、善悪判断、これを取って生きていくか、ね、この二つに一つなんですね。私たちはこの目を使って何を見るべきか、これが大事です。このエヴァ、ね、最初の女は蛇にそそのかされて、でそれで、ね、取って食べてはならない木をじっと見つめました。女が見るとその木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった、ね、蛇は目を向けさせたんです。食べてはならないものに目を向けさせました。この園の中にはあらゆる良いもの、良きものがたくさんあったにもかかわらず、ね、唯一食べてはならない善悪という木を、ね、悪魔サタンは向けさせました。皆さん、この生活ステージの中において、日常の中において、主が備えてくださったあらゆる良きものがあります。あるはずです。感謝するべきものがあるはずです。でも悪魔サタンはそれらの良きものに目を向けさせず、ましてやイエス・キリストという誠の命の木、これに目を向けさせないで、で善悪判断に悪魔サタンは目を向けさせるんですね。目を向けさせて、そして女がそれを見るといかにも、ね、良さそうなものだ、ね、賢くするというその木は好ましかった、また目に親しかった、ね、目に良い、また食べるのに良さそうだった。でそれでエヴァは取って食べてはならないもの、これを取って食べて、夫にも、ね、それを与えたので、こうして人類は罪と死が入ってくるようになってしまいました。 私たちはですね、この今に至るまでも人類全員が二つに一つの判断を迫られております。すなわち命を取るか、それとも善悪を取るか。彼らに、ね、この善悪を取って食べた彼らに真っ先に起こったのは目が開かれたということでした、ね、二人の目が開かれ、そして、ね、神のようになったんですね。ある意味目が開かれて見えるようになった、神様から独立した何か小さな神様のようなもの存在になったんです。目が開かれて、そして彼らはある意味、ね、神のようになったでしょうけれども、しかし彼らが真っ先にその開かれた目で見たものは自分も他人も裸であったということです、ね、自分たちが裸であることを知りました。何もないということを、また、自分の身の回りの、その自然界、それらは自分に向かって、もし自然界がこういうふうに動いたらどうしようって、ね、脅威を覚えるようになりました。あそこにいるライオンが自分に向かって襲いかかってきたら、ね、あの空で輝いている月が地球に向かって落ちてきたらどうしよう。そうした意味のない恐れ、ね、神様から離れた人は、そのように、ね、あらゆる最悪のシナリオを想定して、それを防ぐために行動して、そしていらない富を蓄えたり、また人からいらない、ね、富を奪ったり、そういうことをするようになって、今悲惨でこの世界に満ちているんですけども、その、ね、開かれた目、そして自分が裸であること、それに対して自分は、ね、このままでは良くない、ね、善悪のうちの悪として判断し、そして彼らは、ね、そこに生えているイチジクの葉、それを綴り合わせて自分たちの恥ずかしいところを覆うようにしました、ね、これが取り繕いの始まりでした。ですからこの開かれた目、神のように、ね、善悪判断するという心の座、それを据えて人をじっと見るとき、あるいは自分を、その善悪判断で見るとき、私たちはただ、ね、死と呪い、汗水流して働かなくてはならない、この呪いのパターンに陥っていくことになります。では一体どうして、どのようにしてこの善悪の、ね、呪いから解放されるのか。それは私立で学びましたね。誠の命の木、それはイエス・キリストの十字架の木です。イエス様は木にかけられて呪われたものとなってくださり、私たちの身代わりになって罰をその身に受けてくださいました。その木にかけられることによってイエス様は私たちの贖いを成し遂げられました。そして私たちが食べるべき命の実はイエス様そのお方です。聖餐式の、ね、宣言の文でもあります通り、イエス様を食べる者、私を食べる者は命を得ます。私の血を飲まなければ、ね、私の肉を食べなければ、あなた方の中に命はない。イエス様こそ誠の食物です。イエス様こそ私たちのその救われるべき根拠ですけれども、この開かれた目、ね、私たちはこの目を持って人をじっと見つめて、あ、この人ここが良くない、ここが足りない。自分が神のようになって、神のように判断して、そのように人を裁く。そのようにして自分自身も、ね、本当に苦々しい、相手も苦々しい、そういうことになるんですけども、それをどのようにして目を癒していただくか、どのようにして生まれつきのこの目癒していただくべきか、ね、生まれつきの盲人がおりましたけども、イエス様はその生まれつきの盲人の目を癒されましたね。ヨハネの9章にその記事が残って載っております。ヨハネの9章において、ね、生まれつきの目が見えない人、それを弟子たちが見た時、ね、先生、ね、この人が目が見えないのは彼が罪を犯したからですか、それともその両親が罪を犯したからですか、ね、聞くんです。まさしく何か自分が目が見えるものとして、何か相手が罪だとか、ね、善悪判断、ね、そういったことを弟子たちはするんですけども、でもイエス様が答えられるのは、この人が罪を犯したのでもなく、両親でもない。 神の技がこの人に現れるためです。イエス様はその、ね、目が見えない人について弟子たちのその質問に答えました。イエス様は世にあるうちはイエス様が世の光です。光は目に良い、伝道書の書に書いてありますね。太陽の光は目に良い。私たちのこの目が癒されるべきは本当にイエス様こそがキーパーソンです。イエス様は地面に椿をしました。そしてその椿で泥を作って、ね、その泥をこの目が見えないその人の目に塗りました。そして行ってシロアム、ね、要するに使わされたもの、ね、シロアムという池、使わされたものの池に行って洗いなさい。イエス様はそのように指示されて、でそれでその、目が見えない人はそこに、ね、目が見えないながらのでも何とかしてそのシロアムの池に行って洗ったところ目が見えるようになりました。私たちもですね、この目、人を、ね、善悪を判断して、でそれで人のことをじっと凝らして、あ、この人は罪人だ、あ、自分は良い、あるいは、あ、自分はダメだ、ね、このままでは良くない、そういう目、それを癒していただくためにはイエス様の御口から出てきた、ね、椿、イエス様の口から発せられたもの、それをまず目に塗っていただく必要があります。イエス様の御言葉によって皆さんは目を塗っていただくんです。そして使わされたもののところに行くべきです。主から使わされたもののところに行って洗っていただくことするならば、この盲目だった人は目が開かれました。使徒パウロもそうでしたね。神様から使わされた人のところに、ね、人行って、でそこで癒していただきました。目から鱗のようなものがその時落ちました。それ以来、ね、迫害者サウロは、ね、使徒パウロとなって全世界に福音を伝える働き人へと作り変えられました。このように作り変えというのはイエス様の、ね、御口から出てくるもの、ね、ここでは椿を、ね、使って泥を作り、そしてもうこの目が見えない人の目に塗って、でそれで、この、目が見えなかった人は癒していただきました。ところが、ね、この癒していただいた人の周りはもう本当に目が開かれていた人たちばっかりなんですね。善悪判断に対して目が開かれて、またイチジクの葉、ね、言葉というイチジクの葉で取り繕いをするパリサイ人たちで、ね、溢れており、ね、言葉、ことの葉と書きますけれども、イチジクの葉っぱと同じです。自分は罪がない、ね、お前は全くもって罪の中に生まれていながら私を教えるのか、そういうふうに、自分は目が見える、自分は神のように善悪判断ができる、そのような善悪判断に対して目が開かれた人たちで、この、ね、生まれつき目が見えなかった彼、目が開かれた彼、その彼が見たのはもう本当に善悪判断で満ちている目、またその口、それでした。でも、ね、この彼が いろいろな人に、ね、どうやって目を開いていただいたのか、そのイエスというものは一体何者か、ね、そのような質問に対して、もう頑として彼は、ね、あの方は私の目に泥を塗ってくださいました、でそれで私は、ね、彼の指示通り洗いました、すると見えるようになったのです。もうその彼が一括して初めから終わりまでこのことを言ったこと、この言葉のように人々は分裂を起こし、また両親まで呼び寄せて、でそれで、ね、本当にこのものは目が見えなかったのか、それで癒してもらったのか、ね、本当に、このイエス様というお方がパリサイ人たちは気に食わなかったので、何としてもそういうイエス様の良い評判、これは、覆したかったんですね。でも結局このパリサイ人たち、両親まで呼び寄せて、 その両親が言うには、確かにこのものは生まれつき目が見えなかった、でも今は見えるようになった、どういう成り行きでかはわからない、あれは大人ですからあれに聞いてくださいと、ね、そのように、まあ、逃げるんですけれども、で結局、ね、彼自身が言うのは、ね、ヨハネ9章25節、彼は答えた、あの方が罪人かどうか私は知りません、ただ一つのことだけ知っています、私は盲目であったのに今は見えるということです。アーメン。私たちは唯一イエス様がしてくださったこと、これを伝えるのみです。このパリサイ人たちは、ね、この盲目だったその人を呼び寄せて、神に栄光を期しなさい、私たちはあの人、ね、イエス様が、イエスキリストが罪人であることを知っているのだと、このパリサイ人は言いました、ね、あのイエスが罪人であることを私は知っている。まさしく、ね、神様から離れた善悪判断する人はこのように判断するんですね。イエス様を罪人扱いする。でも私たちは本当に癒していただいたものとして、あの方についてただ一つ知っていることは、私は盲目であった、でも今は見える。本当に、ね、人の善悪を見ることにおいて盲目、そのような盲目であったもの、神様に対して目が開かれていなかった。アダムとエバは善悪知る身を取って食べた途端、神様に対して盲目になりました。神様の恵み、神様の守り、神様の憐れみ、愛、それに対して盲目となりました。そして、ね、善悪判断に対して目が開かれました。裸であるということ、自分は取り繕わなくてはならない、人は、ね、裸の恥を持っているということについて目が開かれ、ね、人はあげつらい、あの人が、ね、罪人であったからですか、どうですか、あのものは、ね、罪人であるのだということを知っているのだとか、ね、そういう本当に神様に対して盲目、真理に対して盲目、自分自身に対して盲目、それを癒していただくのは本当にイエス様の口から語れる言葉のみです。光は、ね、太陽の光は目に良いと伝道者の書に書いてあります。誠の太陽、それはイエスキリストです。義の太陽、イエスキリストを見つめるとき、私たちのこの神様に対して盲目であり、真理に対して盲目であった目は開かれます。この、ね、生まれつき目が見えなくてイエス様に癒していただいた彼は、結局この街道から、追い出されてしまいました。お前は、生まれつきの、ね、全く罪の中に生きておりながら私たちを教えるのかと言って、ね、もうあくまで自分を義とするそのパリサイ人、律法学者たちによって神殿から、ね、追い出されてしまいました、ね、でもそういう自分を義とする、自分は知ってる、自分は神の座にいる、善悪判断を神のようになすことができるというようなものの、そのヘロデ神殿、全く豪華絢爛のように見えるけれども、でも全くもって真理がない、そのような信念からは追い出されて大いに結構なんです。イエス様はその追い出されたということを、ね、聞いて、その人を探し当てて、その人のところにわざわざ訪ねてくださいました。35節ありますね。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？イエス様は彼をわざわざ訪ねてくださいました。イエス様の側から彼を見つけ出そうとしてくださったんです。そうです。真理を、ね、主張すること。本当にイエス様を伝えることにおいて追い出されるような、そういう仕打ちを受けた人、その人をイエス様は訪ねてくださいます。そして本当にこの人、彼は私は信じます、死を信じます、そのように言ってイエス様を伏し拝みました。それでイエス様が39節で言われたのは、 私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。で、なんでこの目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目になることが、ね、裁きなんでしょうか。裁きのために世に来た。自分が見えると、ね、言って神の座について善悪判断をして生きるものは、ね、裁かれてしまいます。でも本当に自分は善悪判断に対して盲目であること、そしてイエス様に対して目が開かれたものであること、それを私たちが貫き通すのであるならば、私たちは、ね、裁かれることはありません。この目、それはイエス様の御口から出るものによって癒していただくべきです。善悪判断、ね、人をじっと見て、あ、これは悪だ、あいつは罪人だとか、そういう善悪、その開かれた目はイエス様によってもう泥を塗られるべきです。泥を塗られて使わされたもののところに行って洗うべきです。そしてイエス様を見ることができるように、ね、この彼は生まれつき目が見えなかったのが肉体の目が開かれて、そしてイエス様を見るようになりました。ね、37節でイエスは彼に言われてます。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼はイエス様を見ました。で、それで彼は死を私は信じますと言ってイエス様を拝しました。イエス様を主としました。これが救いです。40節でパリサイ人たちは言います。私たちも盲目なのですか。イエス様は彼らに言われます。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。ここでイエス様が言っているのは、この肉体の目が、ね、目が見える人が、罪人でなく、目が見えると言っている、ね、この肉体の目が見える人は全員罪人か、ね、そういうことを言ってるんじゃない。むしろ私たちが神の座について、ね、人の罪、人の良し悪し、それが見える、ね、イエス様が主かどうかではなく、そういう自分は救いが必要がないとか、ね、そういうふうに目が霊的な目が開眼している、癒される必要がない、そのように言ってる人は、ね、その罪は残る。でももし自分は盲目です、本当に神様に対して、真理に対して開かれておりません。もう善悪判断してばっかりいて、命に対して開かれておりません。そのように言って、イエス様のところに行って、イエス様を見て、ね、信仰の創始者、完成者であるイエス・キリストから目を離さないでいなさい。ヘブル書に書いてあります。このイエス様を見つめて行くのであるならば、ね、私たちは救われるんです。この彼はイエス様を見つめ、そして死を私は信じますと言ってイエス様を伏し拝みました。これが救いです。私たちもイエス様を見て、信仰の創始者、完成者であるイエス様から目を離さずにいて歩んで、そして救いを達成する。また私たちも本当に使わされたものとして、ね、こういう目が見えない人に対して見えるようにイエス・キリスト、ね、誠の義の太陽なるイエス様を紹介して伝えて、そしてさらに多くの人々を救えともたらす、そのような皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちは悪魔サタンにそそのかされて、あなたの多くの恵み、園にあるどの木からも取って食べてよい、その園のあらゆる良きものに目を向けず、ただ悪魔サタンから目を向けさせられた善悪判断、これを取って食べて、そして滅びに至るものとなってしまいましたが、しかしよ、本当にあなたは命の道を開いてくださったことを感謝します。イエス様こそ救いの源であり、 命の源です。私たちはただこのイエス様のみを見つめて、そしてイエス様にこの塞がれてしまった目を癒していただいて、あの使徒パウロのように本当にあなたの働き人となることができますように、どうか助けてください。どうか一人一人の日々の歩み、その選択の場面において、善悪判断ではなく命を判断し、誠の命の木であられるイエス様、十字架につけられたキリスト、このお方をいつでも取って食べて、そして命へと至っていく私たち一同であり、またそのように人々に進める働き人たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。
ハレルヤ。イスル殿のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。実に私たちは善悪の知るみを自分も知らないうちに食べており、食べたものの現れで善悪の判断に満ちて生きている私たちです。自分の目で見たものがそうでした。聞いた言葉もそうです。目で見たり聞いたりしたこのすべてを主よ、自分の中にある善悪の判断力にお任せして、それによって編み出したものを頼りとして生きていき、実によく生きようと思っていた私たちなのに、実によく生きられない状態がまだ続いているのも私たちです。それはどんなに屈伸して私たちが考えたとしても、善悪を知る身を食べた、それによる判断するそのすべてのものは神の恵みを指定し、そして自分自身のよりよく生きようという欲と、そして自分の中で編み出した浅はかな考え、それらが私たちの人生をいつも失敗へと導いています。この時間、主よ、あなたに祈ります。私たちの中からこの善悪の知る身によるそのすべての影響力をあなたが取り除いてください。そして命の木であられるイエス・キリストにあって、命の実、その御言葉を毎日食べて、その御言葉によって命の判断力を持ち、そして物を見て物を聞いて命によって判断して、そして命によって行い、命によるそのすべての幸いを得ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も主イエス・キリストに会って、見て聞いて、また学び守り行う私たちでありますように。命によって生かされて、そして主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。今日与えられたこの御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。